2章を開いてください。
本当はマタイによる福音書2章から4章までやろうというふうに思ったんですけれども、やってるうちにどんどん縮まってしまって2章でやってしまいました。ここでは、書かれていることがですね、この世に現れた王キリストなんですけれども、前回1章においてイエス様のルーツを勉強しましたね。いくつのルーツがありましたか？2つですよね。そうですね、人間としての、人間によればダビデの子孫として生まれ、聖霊によれば神の独り子としてお生まれになったわけですね。そしてこのマタイによる福音書に現れているイエスは王としてのキリストであることを学びました。ダビデの子孫イエスキリストなわけですね。そこで今日はこの王なるキリストが来られたまず最初の出来事を学んでいきたいと思います。新約聖書ではキリストが来られるということに関して2つの局面、2つの側面があるわけなんですね。まず最初にこの世自体に来られた、すなわち誕生したこと、そして公に人々の前に現れたこと、よく公生涯と呼ばれますけれども、その2つに分けられるわけです。そしてマタイによる福音書は2章においてこの世に現れたキリストについて描かれていて、そして3章から公に人々に現れたキリストが書かれているわけです。そして今日はこの世に現れた王キリストについて見ていきたいと思うんですね。それでは早速読んでみたいと思いますけれども、一節見てください。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。イエス様がこの世に来られてからまず最初にお受けになったのはこの礼拝ですね。ユダヤ人の王として礼拝をお受けになったわけです。そして礼拝をしに来た人物に注目してください。誰ですか？東方の博士たちですね。東方というのが具体的にどの地域に当たるかは示されていませんけれども、ユダヤ人の王という認識は少なくともあったので、ユダヤ人が居住していたところではないかと思われます。おそらくバビロンかもしれないと、ある人たちは言いますけれども、なぜならばバビロン捕囚でユダヤ人が住み始めましたよね。それで帰還しましたけれども、そこに住み続けたユダヤ人もいたわけなんです。けれども大切なことは、イスラエルとは特に深い関係を持っていない国からの人たちだということなんですね。その国から来ているのにもかかわらず、その国の人でもある国の人であるにもかかわらず、ユダヤ人の王を拝みに来たわけなんです。そして彼らはまた星についての博士であることが分かりますよね。で、この博士というのは今の言葉に直しますと天文学者であって、かつ占い師であろうと思われます。ですから聖書とは全く関係のない分野を研究していた人だったわけなんですね。ですから国も違うし、文化も人種も違うし、そして宗教も違うはずなのに、これら東方の博士たちはユダヤ人の王を拝みに来たんですね。前回学んだことを思い出してほしいんですけれども、聖書によるとユダヤ人の先祖であるアブラハムに約束が与えられて、その子孫からユダヤ人をはじめとして全ての民族を祝福するメシア、すなわちキリストが来られることを私たちは見てきたわけです。そして新約聖書の主張は、 約2000年前にイスラエルのベツレヘムでお生まれになったイエスという方がメシアであるということなんですね。ですからイエス・キリストによってユダヤ人をはじめとして全ての民族の人たちが祝福を受けることができるわけなんです。つまりイエス・キリストは私たち日本人を祝福する王でもあるわけなんですね。以前は天皇が王として神として崇められていたんですけれども、それは彼が単なる人間に過ぎないことは証明されたわけなんです。実はキリストこそ本当の主であって本当の神なわけなんですね。で、私たちもキリストを王として崇めるべきであるわけなんですね。で、こうして東方の博士たちがユダヤ人の王を拝めに来たわけなんです。そして3節見てください。それを聞いてヘロデ王は恐れ惑った。エルサレム中の人も王と同様であった。で、ヘロデは当時イスラエルの土地を支配していた王だったわけなんですね。けれども思い出してほしいんですが、この当時のイスラエルの土地というのはローマ帝国の支配下にあったわけです。けれどもローマ帝国はこの完全にこうなんですか、こう支配しているということではなくて、こう自治権を与えながらこう支配していたわけなんですね。そしてこのヘロデはその自治権を与えられていたユダヤ、またガラテアの王だったわけなんです。そして彼自身はユダヤ人ではなかったんですけれども、ユダヤ人たちを支配していたんですね。で、歴史書によりますと、彼は非常に賢い人であることが言われています。神殿をはじめとしてさまざまな素晴らしい建築物を建てたわけなんですね。で、けれども彼は同時にパラノイア、わかりますか、パラノイアであってとても残酷な人であったことが知られています。例えば自分の息子と妻が陰謀を企んでいることを思い込んで彼らを殺してしまって、その後に妻の死を悲しみ痛んだと言われているわけなんですね。それでユダヤ人の王を拝みに来たという知らせに対するヘロデの反応はどうですか。3節見てください。ヘロデ王は何て書いてます。恐れ惑ったんですね。本物の王がお生まれになったことにものすごい脅威を感じたわけです。自分の立場が侵されるのを非常に恐れたわけなんですよね。で、これは私たち自身にも関係することなんですけれども、イエス・キリストについての話を聞くと、理解ができるし納得がいくっていう人たちは多くいるわけなんです。で、特に日本人は話を聞くことが甘いというか、アメリカ人ですと絶対反発するんですね。で、こう議論を仕掛けてくるんですけど、日本人はこう聞いてして納得にいく話だと、いい宗教の話だっていうのを聞く人がたくさんいるわけなんです。けれども今私たちがここで読んでいるキリストは王であるっていうことなんですね。そしてキリストが王であり、この方を中心にしてこれから生きなければならないという話を聞いたら、その時点でたじろいてしまうわけなんですね。自分が今まで王なわけですよ。自分が今まで自分を中心にして生きていたんですよね。今まで自分を支えてきたプライドが根底にあるから、キリストが王であるという真理はその人を恐れさせるわけなんです。ですからヘロデはユダヤ人の王がお生まれになったという知らせを聞いて恐れ惑ったわけですね。で、4節を見てください。そこで王は民の祭司長たち学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダのうちベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して小さくはない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めた。こう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、 分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。このようにヘロデ王は民の祭司長たちと学者たちを集めてキリストの生まれる場所を聞いたわけなんです。そして博士たちからキリストの生まれた推定時期を聞いたわけなんですね。ヘロデ王はユダヤ人の王が生まれたことを少なくてもこのようにして非常に真剣に受け止めています。その一方、民の祭司長たち、学者たちはですね、特に関心が示しているようには書かれていないんですね。彼らは聖書を調べ、聖書に精通している立場にいるはずの人たちだったんですけども、ユダヤ人ではない博士たちやヘロデとは違って特に興味を示さなかったわけなんです。いわゆる宗教学者とか呼ばれている人たちがそうなわけですね。しばしこのように真理とかキリストに無関心なわけなんです。日本ではオウム真理教とか事件が起こると必ず宗教学者が出てくるんですね。で、いろいろ難しいことを話しているんですけれども、人々の霊的な必要については特に関心はないわけですよね。そしてマスメディアもなんでそういう人たちをいつもこう出すのかっていうのが不思議なんですけれども、また今回のこう中学生の殺人事件でもですね、もういつもこう学者とか評論家たちがいろいろな意見を述べているわけなんですけれども、本当に今の中学生の方がまとえたしっかりとした意見を持っているわけなんです。2000年前も今と変わらないわけですね。祭司長とか学者たちは聖書からキリストの生まれる場所をこのように知っていたんですけれども、キリストそのものについては興味がなかったんですね。で、この興味がないということがいずれ殺すということにつながっていきます。それでは9節見てください。彼らは王の言った、この彼らというのは東方の博士たちですね。王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。博士たちが見た星が博士たちを幼子キリストのところまで先導しました。で、この星が何の星であるかっていう意見がいろいろ出ているらしいんですね。けれどもそれ全てが適切、完全にこう一致しているわけじゃないんですね。で、ここでは星が超自然的に働いたというふうに捉えた方がいいと思います。そうすると次のような人がいるかもしれません。まさか星が不規則に動くなんて信じられない。ましてや一人の赤ちゃんのために動く星なんてあるのかと思うかもしれません。けれどもまた思い出してください。先週習いました、この赤ちゃんは神からのルーツを持っていたんですね。そして23節を見てください。見よ、処女が身をもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられる。そして聖書の一番最初の言葉は、はじめに神は天と地を創造された。天と地と海とその中にあるすべてのものを作られた方が一つの星を動かすのは何の困難もあるないですね。で、このように博士たちがキリストを礼拝するとき、星が彼らを先導したわけです。そして10節に、彼らはこの上もなく喜んだとあるんですね。ヘロデが恐れ惑う姿とは対照的です。けれどもこれがキリストをひれ伏し拝む人々の心の状態なわけですね。詩編100編には有名な箇所ですが、全地を主に向かって喜びの声を上げよう、喜びを持って主に仕えよう、喜びを歌いつつ見舞いに来たれとあるわけです。これが礼拝をしている人たちの姿です。そして実際に彼らは礼拝をしました。見てください、11節。そしてその家に入って、母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏しと拝んだ。そして宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。博士たちの礼拝は捧げた宝の中にあるわけなんです。 この3つはいずれも王を王として認める贈り物なんですね。例えばこのソロモン王に対してシェバという女王がですね来た時もこう、どのこのうちの1つか2つですね捧げたわけなんですけども、いろんなところで黄金乳香という言葉が出てきます。そして黄金というのは一体何か、王の輝かしい栄光が示されているわけですね。で世界中のどのような素晴らしいものでもキリストの素晴らしさに比べれば実に小さなものなわけです。そして乳香は神への祈りに捧げられる香りです。私たちも仏教ですとお線香というのがありますけれども、祈りなわけなんですね。キリストは神であって生徒たちの祈りを聞かれる、そしてその匂いを嗅がれるわけなんですね。で黙示録には実際にそのようにこの香が焚かれているけれども、それは生徒たちの祈りであると書かれています。でそして、もつ薬なんですけれども、これは死体の防腐剤として使われていたんです。なんで王に死体の防腐剤を与えるのかというのは不思議なんですけれども、彼ら自身は知らなかったと思いますが、聖書にはキリストが、王なるキリストが人々の罪のために死なれることが予言されているわけなんですね。全人類の罪の備え物となってくださったのがこのキリストであって、この方を信頼することによって罪の許しを得ることができるわけなんです。で私たちはいつも忘れてしまうんですけども、罪の恐ろしさというのを忘れてしまうんですが、その罪を犯すことによって死がもたらされて、その死んだ後にですね裁きを受けなければいけないという現実があるわけなんですよね。で私たちはサタンのこの声を聞いてしまいますから、いやあの人はいい人とかこういう考えもあるとかああいう考えもあるとかって言いますけれども、聖書ははっきりと罪を犯したら死んで死んだ後に裁きを受けると書いてあります。その裁きを身代わりに受けてくださったのがイエス・キリストであって、この死んだ時に使われる防腐剤の持ち薬が博士たちによって捧げられました。こうしてキリストを礼拝するときに黄金と乳香と持ち薬を贈り物として捧げました。でこれでキリストが礼拝を持って迎え入れられた部分を読んだわけですが、次に幼子キリストがヘロデの手から守られるところを読みます。13節からですが、読みます。彼らが帰ってきたとき、これは陶工の博士たちが帰ってきたとき、見よ主の使いが夢でヨセフに現れていった。立って幼子とその母を連れエジプトへ逃げなさい。そして私が知らせるまでそこにいなさい。ヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしています。そこでヨセフは立って夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに立ち退き、ヘロデが死ぬまでそこにいた。これは主が預言者を通して私はエジプトから私の子を呼び出したと言われたことが成就するためであった。ヘロデが私も言って拝むからって言ったことは嘘だっていうのがここでわかると思います。で神様はヘロデの手からキリストを守るために天使を使わされてエジプトに逃げなさいとヨセフに言ったわけですね。なんででもエジプトなのかという疑問が出てくると思います。まあ、便利だったからとかいうこともあるかも、あったかもしれませんけれども、聖書にはこの理由がですね、15節見てください。私はエジプトから私の子を呼び出したと言われたことが成就するためであって、予言の成就だったんですね。この箇所はこれは旧約聖書のホセア書からの引用です。ちょっと開いてみたいと思いますね。ホセア書11章の1節なんですが、イザヤ、エレミア、アイカ、エゼキエル、ダニエル、ホセアです。11章ですね。1節2節読んでください。
イスラエルが幼い頃私は彼を愛し私の子をエジプトから呼び出した。それなのに彼らを呼べば呼ぶほど 彼らはいよいよ遠ざかり、バールたちに生贄を捧げ、刻んだ像に香を焚いた。
はい、そうですね。でこの後もずっと続いていくんですが、いい説見てください。イスラエルが幼い頃って書いてますね。さっきのを見てください。私はエジプトから私の子を呼び出したって書かれてるんですね。イスラエルに対する予言ですね、これを読むと。なので、まあ、2節を見たら、彼を呼べば呼ぶこと、彼らはいよいよ遠ざかったって、イエス様は遠ざかったわけではないんですから、イスラエルに対する予言なんですけども、なぜマタイがこの箇所をキリストの予言と見るのでしょうかね。これはイスラエルの歴史がキリストご自身の生涯を指し示していたんです。イスラエルはエジプトで苦役を強いられましたね。そして神の力強い御手によってエジプト軍から救い出されました。後悔が分かれる時の奇跡です。そして荒野で40年間彼らを試されました。イエス・キリストはこのようにしてエジプトに住みました。そしてヘロデの手から命を救い出されたわけですね。そしてイスラエルの地に戻っていったわけです。あのイスラエルの民もカナンの地に行ったわけですよね。そして4章を見ると、マタイの4章を見ると、イエスは荒野の中で誘惑を受けられています。イスラエルの民も荒野の中で試されたわけなんですね。そしてイエス様は十字架の上で苦しみを受けられました。彼らがエジプトで苦しんだようにイエス様も苦しみを受けられた。そして苦しみの歴史を彼らは追っているわけなんですね。このようにしてイスラエルの歴史はキリストご自身を指し示しているわけなんです。そしてキリストこそ真のイスラエルなんですね。そういう意味があるわけなんですね。ですからイスラエルのことをこの、あの神様が預言者ホセアを通してこの過去を振り返っていると同時にキリストを指し示しているわけなんですね。でこのようにしてキリストはエジプトにおいてヘロデの手から守られたわけです。次にヘロデの無慈悲な虐殺の記述を読みます。その後ヘロデは博士たちに騙されたことが分かると非常に怒って人をやってベツレヘムとその近辺の2歳以下の男の子を一人残らず殺させた。その年齢は博士たちから突き止めておいた時間から割り出したのである。その時預言者エレミアを通して言われたことが成就した。ラマで恋がする、泣き、その泣き、嘆き叫ぶ声、ラケルがその子らのために泣いている。ラケルは慰められることを拒んだ。子らがもういないからだ。ヘロデは結局ユダヤ人のキリストを殺しました。私も言って拝むからと言ったヘロデなのに、なぜこうも逆の方向に出ていったのでしょうか。その理由を知るためにはヘロデと東方の博士たちの違いを見る必要があるんですね。東方の博士たちはイスラエルに行ってユダヤ人の王を拝みますというはっきりとした決断ができていたんです。見てください。2節さっき読んだところで拝みに参りましたとなっていますけれども、ヘロデはまず恐れ惑って、次に宗教学者たちを集め、それから密かに博士たちを集めるなど礼拝するというこのはっきりとした決断をできてないわけなんですね。英語ですとウィッシーウォッシーという言葉なんですけど、日本語ですと優柔不断という言葉なんですけど、そういう感じなわけです。で出エジプト記の話を思い出していただきたいんですが、モーセがエジプトの王パロにイスラエルの民を浮かせて主に仕えさせるように申し出たときに、パロは最初こそはっきりと断ったんですが、度重なる災害を通して次のように言ったわけです。私はお前たちを生かせよう。お前たちは荒野でお前たちの神主に生贄を捧げるがよい。ただ決して遠くへ行ってはならない。私のために祈ってくれ。この言葉だけ聞くと、もしかしたらパロも神を信じているのかもしれないと思ってしまいます。私のために祈ってくれと言ってますね。けれども実際にイスラエルの民が出て行った時どうしましたか。パロはエジプトの全軍を引き連れてイスラエルを滅ぼそうとしたわけです。結局彼ら自身が滅ぼされてしまったわけなんですけれども、ヘロデが言った言葉とパロの言葉が酷似しています。非常に似ています。 8節、行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい、私も行って拝むからですね。主を礼拝すると言いながら、心の奥底ではキリストできたらいないでほしい、葬り去ることができるならばそうなってほしいと願っているわけなんですね。私たちはどうでしょうか。私たちにもキリストを拝むかキリストを抹殺するかの二者択一しかないんですね。キリストにひれ伏すときには自分を支えていたプライドっていうのが捨てなければいけないわけです。そして砕かれてへり下って、この方を自分の主とするはっきりとした決断をする必要があるわけですね。ダビデは神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心と言いました。ですからイエス・キリストを信じるというのは痛いことであります。なぜならば今まで支えていたプライドとか支えていた自分というのを砕かれていかなければいけないわけですね。もしそうでないとヘロデと同じようにキリストを抹殺する決断をするしかないわけですね。まあ、彼は実際に王という立場にいて、またパラノイアだったんで自分の心の状態が外に現れてきたわけなんですけれども、キリストを主としない全ての人は思いの中で心の中で行動の中でキリストを抹殺しているわけなんです。しかしキリストはイスラエルと世界を支配する方であります。キリストが再び来られた時に神の国がこの地上で実現するわけですが、その時にはキリストが王となってですね、支配されるわけです。そして今も王です。で、この方への正しい王道というのは礼拝しかないわけなんですね。さもなければ反逆しかありません。中間というのは存在しないわけなんですね。ヘロデは反逆の方に行ってしまったわけなんですけれども、それでは19節から読んでいきたいと思います。ヘロデが死んだ後のことを読んでみましょう。ヘロデのキリスト抹殺の計画は失敗しました。自分が代わりに死んでしまいましたが、ヘロデが死んだのは、ですね、紀元前の 4年と言われてるんですね。でもその時にキリストがすでに生まれているわけなんです。そうするとあれ、キリストが誕生したから紀元が始まったんじゃないかというふうになるんですけども、その実際にこのカレンダー西暦を作った人がですね、キリストが誕生した時の 年代というか、この年年をですね間違ってしまったわけなんですね。ですからキリストが生まれになったのは紀元前の4世紀よりも前であると言われています。では実際読んでみましょう。ヘロデが死ぬと見よ、主の使いが夢でエジプトにいるヨセフに現れていった。立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に行きなさい。幼子の命を付け狙っている人たちは死にました。そこへ彼は行って幼子とその母を連れてイスラエルの地に入った。しかしアケラオが父ヘロデに代わってユダヤを治めていると聞いたので、そこに行ってとどまることを教えた。そして夢で戒めを受けたのでガリラヤ地方に立ち、ヨセフとマリアと幼子イエスはイスラエルの地に戻ったわけです。そしてベツレヘムのあったユダヤの地域ではなくガリラヤ地方に立ち退いたわけなんですね。まあ、イスラエルに戻ったんですが、ユダヤではなくてガリラヤ、わかりますね。ユダヤは南部でガリラヤは北部にあるということですね。その理由として何ですか。アケラオがユダヤを治めていたからですね。アケラオは父ヘロデにさらに輪をかけて悪者でした。あまりにも悪いので短い期間でローマ帝国は彼を王の地位から取り除いて代わりにローマの総督を置いたんですね。でその反面イスラエルの北部にあたるガラテア地方は父ヘロデの子アンテパスの統治下になっています。で彼は比較的寛容な政策をとっていたので、ヨセフの家族はそこに住むことができました。で話はちょっとずれるんですが、バックグラウンドとして聖書を理解するバックグラウンドとして話したいんですけれども、新約聖書の中にはこのアケラを除いて4人のヘロデが出てきます。まず1人目は今マタイ2章で読んだ ヘロデですね。これがヘロデ大王と呼ばれているものですね。で、彼らはエドムの子孫の最後にあたる人物です。そして2番目、今話したヘロデ・アンテパスですね。で、彼はマルコ6章に出てきます。彼がバプテスマのヨハネの首を切るように命じた人です。そしてアンテパスの子でヘロデ・アグリッパ1世というのがいます。アグリッパ1世は十二使徒の一人ヤコブを殺した人物です。使徒行伝の十二章に出てくるんですが、でその後、自分が何か語っているうちに天使に撃たれて死んでしまったわけなんですね。覚えてますか。でそして4人目のヘロデはアグリッパ2世なんですね。これ使徒行伝の26章に出てきます。パウロが牢獄につながっているときにフェストがその地方の総督だったんですね。そしてパウロがローマの皇帝にカエザルに上訴したんですね。上訴したわけです。けれどもパウロに対するこの告訴状というのは非常にこの弱いものでですね、この根拠がなくて証拠がなくてですね、どのようにしてこのカエザルに対してこういう悪いことをしたということを言えばいいのかというのはフェスト自身も分からなかったんですね。その前にパウロが上訴しますって言ってしまったから、どうやってやればいいか分からなかった。その時にアグリッパに相談したんですね。でアグリッパはこのユダヤ教に精通している人だったんで、どうか聞いてくれないかって頼んだわけなんです。そしてアグリッパの前でですね、語れというふうにフェストが命じたわけなんですね。でもパウロはそこをですね、弁明したんですけども、最大の絶好の伝道の機会にしたわけなんですね。で最後にアグリッパは日本語の聖書に出てこないんですけども、私をほとんどクリスチャンにしているっていうのに出てるんですね。そこまで説得できたわけなんですけれども、それがアグリッパ2世だったんですね。でこのように4人のヘロデがいます。で私が聖書を読んでた時に全部同じヘロデなのかなと思ってたんですけれども、そうじゃないんですね。4人もいて、そしてその他にここで名前だけアケラオっていうのが出てきますから、混同しないように今説明しました。それではガラテア地方に戻ってガラテア地方に行った話に戻りますけれども、ヨセフはアケラを恐れた結果の決断だったわけですね。このガラテア地方に行ったというのは。けれどもマタイ福音書4章以降を見ると、ガラテアがイエスの宣教の中心地になっていることがわかります。また聖書の預言にもガラテアの地方に光が昇ったというものがあって、預言の成就という形にもなっていたわけなんですね。けれどもヨセフの頭の中にそんなことを考えている余裕があったでしょうか。ああそうだ、予言があるからガラテア地方に行かないといけないとかっていうのを思ったでしょうか。そうじゃないですね。読んでみると恐れてたわけなんです。けれどもそうした全ての状況を用いて神様はご自分の計画を果たされるわけなんですね。神によってアケラオがユダヤを支配してたと言えますし、ヨセフに恐れを送ったということもできます。すべてのことは神の御手の中にあって、私たちがその時にはわからないことでも神様はその状況というのをすべて用いてくださって御心を行ってくださっているわけなんですね。ですからこれは本当に慰めであります。私たちが本当に何が起こっているのかさっぱりわからない、そしていろんなことが起こってますけれども、神様は神を愛する者たちのために全てのことを益として働かせてくださっているわけです。そして最後の説を見てください。そしてナザレという町に住んでいった。これは預言者たちを通してこの方はナザレ人と呼ばれると言われたことが成就するためであった、ね、イエスはナザレという町で育ったわけです。これも預言の成就ですが、旧約聖書のどこを見てもこれが直接の引用とですね、旧約聖書から探すことができないんです。これいくら探しても出てこない、直接は。でマタイは確かに預言者たちと言ってますね。預言者を通してとは言ってないんですね。ですからなんですか、マタイはこうまとめたというか、このアレンジした結果の言葉であることを彼自身も言ってるわけですね。そしてヘブル語の中にネッツェルっていう言葉があるんですが、単語があるんですけれども、それは 若枝という意味なんですね。でこのネツェルという言葉とナザレという言葉の言葉遊びをここでしているんですよ。でそれなんで若枝かって言いますと、このイザヤ書の11章を見てください。1節2節読んでください。
エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、明かりごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である、
はい、でずっとこう書いてあるんですけど、これはメシアの予言ですね。エッサイっていうのはダビデの父でしたから、うん、ダビデの枝というふうにキリストは呼ばれたわけなんですね。でこのように若枝という言葉が使われていて、そしてネツェルという発音をして、ですからこのもう一度思い出してください。マタイによる福音書はユダヤ人に対して書かれているんですね。ですからヘブル語を知っているわけなんです。ですからこのヘブル語を知っているこの読者が理解、ああこれは言葉遊びしてるなっていうふうにこう理解したわけですね。ただナザレは誰にも知らない、知られていない町だったんですね。アメリカにいた時、私の友人がイスラエル旅行に行ってきたんですけども、ちょうどですね、海岸都市のこのカイザリアの方からガラテヤ湖にバスで向かってたんですね。でそこの途中にナザレがあるんですけども、彼がこううたた寝してるか寝てるかのうちに通り過ぎてしまったって言ってたぐらいなんです。今でも特に何にもない町なんですね。事実ヨハネによる福音書一緒にナタネエルっていう人が出てくるんですけども、ナザレから何の良いものが出てくるだろうって言ったわけです。でしかし預言者イザヤはメシアについて預言しています。53章ですけれども有名な箇所ですね。兄弟読んでください。一節二節。
私たちの聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたのか。彼は死の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。
そうですね。特に2節見てください。砂漠の地から出る根のように育った、根のように育った。彼には私たちが見とれる姿もないと書いてますね。そのような地域だったわけですね、ナザレというのが。ですからこれも預言の上司だったわけです。そして、終わるわけですけれども、3章に入るとですね、急にこのイエス様が30歳になられてからのことが書かれています。そうですね、バプテスマのヨハネ、人々の前にこう公に現れるイエス様なんですね。ですからこの小さなイエス様から急に30歳に移ったわけです。でルカだけは少し少年イエスを描いてますけれども、他の福音書を読んでも幼子のキリストと30歳以降のイエスしか描かれてないんですね。でなぜか、イエス様はマタイの5章の17節で、私が来たのは律法や預言者を破棄するためだと思ってはいけません、破棄するためではなく成就するために来たのですと言われました。そこで律法の一つである民数記を見ましょう。民数記の4章の3節、3節です、民数記の4章見てください。じゃあ今日さん、
それは会見の天幕で勤めにつき仕事をすることのできる30歳以上50歳までの全てのものである。
はい、祭司の務めにつき、これレビ人についてですが、祭司の務めですね、につき仕事をできるのは30歳以上50歳まででした。ユダヤ人はヨハネの福音書に書いてあるんですけど、ユダヤ人がイエスに、あなたは50歳にもなっていないのにアブラハムを見たのですかと言ってますから、ユダヤ人指導者がですね、イエスが50歳以下だったことを証ししています。イエスは神と人との中間役を果たす大祭司であることがヘブル書に書かれてますけれども、そして祭司として働ける年齢というのは30歳以上です。 従ってナザレにいた沈黙期間も全ての律法を成就させるには必要なことだったんですね。イエスがナザレで育ち約30年間人々の前に公に現れなかったのはこの予言の成就だったわけです。このようにイエスは神の言葉なんですね。ヘブル書1章の一節には神様は預言者を通していろいろな方法を通して語られましたが最後は御子によって話された。御子は完全な神の見えない姿の現れであると言っています。ですから神の言葉がイエスなわけなんですよね。このようにイエス様はただ単純にいろいろ動いていたわけではなくてこの神の言葉を具現化された方なわけですね。でこのようにして王なるキリストがこのように現れた時礼拝を持って迎え入れたことを学びました。で私たちもキリストと関係を持つ時礼拝することが必要なわけですね。そこには喜びがあって捧げ物があります。そしてキリストは全ての人々から賛美と礼拝を受けるべき全ての主であって全てのものなわけですね。ということで今度は王としてのキリスト、私たちは悔い改めを持って備えなければいけないということを学んでいます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、感謝します。本当に東方の博士たちが全く関係もないような人が遠くエルサレムまで行ってイエス様を拝みに来ました。ユダヤ人の王として拝みに来ました。天のお父様、そういう人はごく少ないと思いますけれども、主よ、この日本の地にあっても私たち遠くイスラエルにあるイスラエルで生まれた御子イエスキリストをこのようにして拝んでいます。そして主よ、私たち本当にいつもイエス様王としてイエス様の前に切れ伏して歩んでいきたいと願っています。どうぞ聖霊様、あなたが私たちの心を探ってくださり、イエス様を王としていない部分があるのであればそれを示してください。そして私たちがそれを捨て去ってイエス様をそこにもお迎えすることができますようにしてください。お願いいたします。この1週間祝福してください。そして交わりも祝福してください。イエスキリストの御名によってお願いします。